TBS Podcast。 時刻は6時30分になりました。8月4日木曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私、ライムスター歌丸です。そして
木曜パートナー、 TBS アナウンサーの宇内梨沙です。ここからはカルチャー界の気になる人、物、動きを紹介するカルチャートーク。
はい、ということで今夜のゲストは DJ ライターユニットソイ48の高木慎介さん、そして宇津木健一さんです。お二人お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
はい、リモートでございますがお久しぶりでございます。イエイイエイ、はい、
よろしくお願いします。
はい、改めてソイ48プロフィールご紹介、ユナイさんからお願いします。
はい、ソイ48はタイをはじめとした世界中のレコードをディグする DJ ユニットです。東南アジアでの DJ ツアーやトークショー、雑誌クイックジャパンへの寄稿、映像集団クゾクが手掛けた映画バンコクナイツの音楽監修や東南アジアのレジェンド歌手の CD 再発に関わるなど多方面で活動中です。著書に DU ブックス、旅するタイ、遺産音楽ディスクガイドがあります。そして今年7月、ヒップホップグループスティル・イチミヤのメンバーやリオ山脈、クゾクらと共に書き上げたアジアンカルチャーが満載のタブロイド誌、OMK と書いてワンメコン新聞をリリースしました。
はい、ということで、いろんな形でお世話になっている、ね、皆さんが、力を合わせて作られた新聞人というにはもうボリュームがで、新聞にしたって、これさっき見てたんですけど、普通の新聞だってこんなページねえからっていう、は
い
は
い、
もう
ね
どれだけ溜まってたんだっていうねそれをすべてぶち込んだ、はい、タブロイド紙、このワンメコン新聞についてお二人からお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
お願いします。
ここからはカルチャートーク。ゲストは DJ ユニットソイ48の高木慎介さんと宇津木圭一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はお二人がスティル・イチミヤやクゾク、そしてリオ山脈らと書き上げたワンメコン新聞、OMK 新聞と書いてワンメコン新聞について伺っていきます。このワンメコンというワード、この番組では実は2019年11月にタイの不良ダンスミュージック採用特集となりました。独特のダンスと一緒にね、いろいろ教わったんですけど、はい、はい、その時にもこのワンメコンという概念を教わっておりますが、改めてちょっと久しぶりなんでね、どういう意味なんでしょうか。
あ、ですね、スティル・イチミヤのヤング・ジーとトリプル・M と、僕たちソイ48を中心に、はい、アジア各国に潜入して、そこにしかないカルチャーをディグするプロジェクトなんですけども、はい、やっぱりこう今インターネットで何でもこう見れちゃう、見れたり聞けたりするんですけども、はい、僕らはちょっとこう論より現場というか、こう葛族の映画でバンコクナイツっていうのがあるんですけど、はい、こう葛族スタイルっていうんですかね、こう現場をこう行ってちゃんとその人たちとリンクを作って、音楽とか文化を紹介するっていうことをしてます、
はい。でその活動 の, その象徴としてその、ワンメコンって当然メコン川ですよね。
はい、
うん、これ そ, のそれをワンメコンっていうのはどうい う, こう考え方なんでしょう。
あ、ですね、昔、メコン川沿いにこう文化がありまして、うん、はい、でラオス、ベトナム、タイとかこう国境があるんですけども、川沿いにこう音楽とか文化がこう伝わってきたんですね、
はい、
でこれは日本もそう同じで、利根川とかこう海沿いにこう民謡とかが移動するんですけど、それをこうアジアのそういうカルチャーがどういう風な変遷を遂げてるかっていうのをこう、はい、今僕らはこう探してるので、こうワンメコンっていう名前にしました、
はい、以前なんか一連のそういうね、ワンメコン、例えば採用特集もそうだし遺産ポップ特集とかもそうだけど、はい、結構国境とか言語とかも、はい、今となっては線引き、要するにその後から の, その人為的な線引きによって、違う国とか違うな文化圏ってされてるものも、まさにおっしゃる通りメコン川沿いの文化圏って考えると完全に一個共通してたり、なんか筋が通ったものが見つかった感じが、音並べて聞いてるだけでもそれすごく感じましたね、僕は。
あ、そうですね、なんで、それがすごい面白いと思ったので、昔はそれがこうレコードって形で残ってたんですけども、はい、今はこうサブスクとかで、こうインターネットでこう音楽を配信するんで、はい、その流れがこう追いにくくなってると僕らは思ってて、
そうね、その一瞬例えばそこでバズったとしてもそれが終わったらもう流れてって誰も記録してないとその件すら流れちゃいますもんね、なんかね。
そうなんですよ、なんでまさしくヒップホップのサンプリングネタを探すようなことを、こうインターネット上でやってるっていう感じですね。
なるほどなるほど、
はい、
はい、で、もちろんインターネットでいろいろね情報収集できる時代なのはすごくいいけど、同時に先ほど言った現場にね、こうとにかく行って人と人とかつながってっていうクゾクイズムが ぶっちゃけここそのこの番組でいろいろその特集していただいて以来あのコロナが当然あって、
はい、
なかなか叶わなかったんじゃないですかそれが。
そうなんですよ。それで、まあ、その昔取りためてたものと、うん、あとこれ同じことをこう日本でやったらどうなるんだろうって思って、ほうほうほう、こう日本のトピックがすごい多くなってるんですけども、うんうんうん、それで今回新聞という形でリリースしました。
要はまあ現場に行っていろいろその何かこうムーブメントを起こしたりそこにリンクしたりが難しいんだったら、もう今まで溜め込んだやつをもう全部出して、で一箇所にまとめて全部煮詰めて形にすんぞみたいな
そうですね、
うん、そうですね。
このだからね、持ち寄り具合がね、みんなどれだけ情報もそうだし、なんていうの、出したい欲、いろいろ出したい欲がどれだけ溜まってたんだよって、すごいボリュームになりましたね結果としてね。
そうなんですよ。で文字制限とかをしなかったので、結構みんな書き手が好き放題書いちゃって、うん、デザインがすごい大変でした、
うんうん、いやでもね、どのページもなんていうかそれぞれ違う方向でこんななんていうの、突っ込んだ話してる記事は載ってないっていう感じで、もうめちゃくちゃ、多分その分これ字小さくてちょっと老眼世代にはなかなかこうねぐーっと顔を寄せながら読む感じになりますが、はい、でもめちゃくちゃ単純にかっこいいです。このやっぱなんていうかな、新聞スタイルがいいですね。
ありがとうございます。
なんかこうなんていうのかな、すごく日常に食してる感じもするし、すごくストリートな感じもするし、なんだろうね、こうレイアウト自由自在な感じっていうか、うん、もう好き勝手入ってる感じが本当に素晴らしいと思います。はい、ということでちょっとめちゃくちゃいっぱい記事が入ってるんで、ぜひお二人からですね、この OMK 新聞、ワメコン新聞に掲載された中からちょっとおすすめの記事、まあ、もちろんすべて読みどころでしょうけども、ちょっとピックアップしていただきたいんですが、じゃあ高木さんからお願いします。
あ、はい、そうですね、はい、まあ、ちょっと昨日昨晩だいぶ悩んだんですけども、うん、なんか僕のおすすめは、まあ、地元の兄貴から再生回数もう数億超えのスターラッパーまで網羅した、うん、はい、111人のミュージシャンを掲載した、はい、イサンヒップホップ&レゲエマップっていうのがあるんですね。
これな中にこう入ってる、これはだから別紙の付録的になってる
のかな。そうですね、付録的なやつで、はい、まあ、そのイサンの地図の上に、まあ、顔写真と、まあ、それぞれの活動拠点、
はい、
あとジェネレーションが色分けしてあってですね、まあ、ほぼすべて QR でそのまま聞けるようになってます。
この伊山地区って広さ的にはどんぐらいになるんですか。
まあ、タイの、まあ、東北で、うん、まあ、半分もないですね、半分、うん、まあ、ちょうど半分ぐらいですかね。
でもそこの中にこれだけの数のラッパーと、そしてもう歴史がすでに積み重なっていることですね。
そうですね。でしかもあれですね、まあ、ただ単純に僕らがピーバー集めただけじゃなくて、うん、まあ、この新聞にも登場するまあ、タイのイサンのミュージシャンとかに、はい、まあ、インタビューを何回も1年ぐらいかけてしてですね、うんうん、はい、作ったんですけど、うんうん、まあ、特に1回やっぱ作ってから、うん、あの先輩が入ってないぞとか、
あ、そう、あのね、こういうのはね、揉めがち、揉めがちよ、揉める、揉めがち、バランスね、バランス
これ絶対イサンでバズるからこの若手を入れろとか、うんうんうん、やっぱもう怖い兄貴たちが、うん、なんかいろいろ言ってく
る、ねじ込んで
そうですね、やっぱ、うんうんうん、まあ、じゃあ本当にでもそれ乗せていいのかとか、
うんうんうん、
まあ、この価値あんのかこの人はみたいな、まあ、そういうのとか、まあ、僕らのメコンドチェックとか、うんうん、他のアーティストに確認取ったりして、まあ、結構時間かかったって感じですかね。
でもこれマップとこうなんていうかな、うん、歴史が一目で分かるのも面白いし、あと横に、なんだ QR コードが載ってて、うん、これアクセスするとそれぞれの音源にアクセスみたいな感じですか。
そうですね、 YouTube にそのまま
飛べるような。めちゃくちゃ
親切。
やべえ、だからさ、新聞っていうものすごいこうローテクメディアでありながら、うんうん、それと超ハイテクなんかインターネットクシーンがさ、こうリンクしてて、めちゃくちゃなんかいいっすね、なんかね。
あ、よかったです、はい、ありがとうございます、う
ん、スマホ片手に見るって感じでね。
そこはちょっと気を使って、もう本当になんかもううないさんの家にあってもギリギリ大丈夫みたいな。
ギリギリってでもおしゃれな、何か
本当におしゃれですよね、うんうんうん、そのデザインも含め、うん、
ね、お友達に、リサこれ何、ね、イサンのラッパーのイサンラッパーマップ、
おしゃれだポスターかと思ったら、うん、
あと裏にこう載ってるこれ漫画が現在調査中、バンコク工業学校物語って、これ漫画何ですこれ、ね、
どうやって調査してるんですかこれ。
スティービー・チミアのトリプル M が書いてるんですけど、うん、アンションもともと昔漫画家やっていたんで、 漫画を描いて、あと、まあ、このラジオにも1回出たことある13っていう、はい、まあ、僕らのこのワンメコンの最高顧問であるイサンジュンのラッパ13が監修した漫画です。
これ何、そのバンコクの工業高校でいろんな人たちがいるのが、
そうですね
なんていうの、こう牛島くんとヒップホップあの家系図がこう一緒になったような、
なんかしかも結構内容がだいぶハードボイルドで
ね、
銃とか出てきます。
てかこんなこと本当にあんのみたいなねクローズどこじゃないんだけどみたいな、
そこはやっぱリアルラッパーなんで、
すごすぎ、はい、というね、イサンヒップホップ&レゲエマップ、おすすめ高木さんのおすすめでございました。一方、はい、内木さん、おすすめ記事、まあ、どれも本当にどれも面白いですけど、一つあえて挙げるなら何でしょうか。
リオ山脈、あの民謡の DJ ユニットのリオ山脈が書いてくれた、はい、うん、現代のろうさく歌、騒ぎ歌、シャンパンコールを追ってってコラムがありまして、は
い、シャンパンコールってあのホストの方とかがいるやつですよね。
あ、そうです、うん、で、やっぱ海外に行けなかった僕ら、うん、こう街に落ちてる音楽をこう掘るっていうので、はい、こうストリップ劇場とか、うん、こう大衆演劇とか見に行ったりして、こう、うんうん、現場はどういう音楽かかってるんだっていうのをこう掘ってたんですけど、はい、その中で一番こう興味持ったのがシャンパンコールで、うん、で、泉州って言って、南大阪にある泉州っていうエリアがあるんですけど、
泉州、はい、
はい、そこでだんじり祭りとかでこう使われるイケちゃんっていうアーティストの欅の神っていう曲があるんですよ。
イケちゃんの欅の神、うん、
大助花子さん、漫才師の大助花子さんのお弟子さんなんですけども、
うん、
この欅の神って曲が、
うん、
添え門町、大阪のホスト街の添え門町でシャンパンコールになって、
はい、
でそこからこうその大阪のホストクラブが、うん、東京に来た時に、歌舞伎町に来た時に、うん、その、はい、欅の神が伝えられたんですよ。
今おっしゃられてるのがこの欅の神か。へ
ー、そうなんですよ。なので局地的に、うん、泉州エリアと、大阪南の添え門町と歌舞伎町のもうアンセム中になってるんですよ、
は
い、
なるほど。しかもそれはね、そのお酒をみんなで盛り上がって飲むという、もうなんていうの、ドメスティックパーティースタイル。
そうなんです、そうなんですよ、うん、でこれがやっぱりこうなんていうんですかね、インターネットじゃ分かんなくて、こうちゃんとこう、うんうん、曲こう歌が移動してるのがこううん、うん、僕らには見えたので、
はい、
それがすごいこう昔の民謡を掘ってるような感じですごい面白かったんですね。
しかもそのなんか民謡とかさ、まあ、音頭とかもそうだけど、なんか、ね、はい、要はその当時のパリピたちがさ、こう、はい、上がるスタイルをその研ぎ澄ましていった結果のものなわけだから、
はい、
まあ、全く現代のそれは本当そうですよね、
うん、そうなんですよ。しかもこの曲の面白いところはこの曲が長いんですよ、曲が長いんでシャンパンコールの中でも結構値段が高い部類に入るんですよ。
あ、なるほどね、でかいのを飲んでんだこれ。
はい、
そっか。
あとですね、コロナの関係で、うん、結構皆さんこう夜の、職業されてる方が結構時間を持て余してたんで、
うんうん、
結構こう SNS 上にそういう動画とか、
はい、
こういうのが、要は歌舞伎町に行かなきゃ見えないものがこう出だしたんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか、超ストリートアンダーグラウンドカルチャーだったものが見やすくなった、はい、うんうんうん、
でそれがもう面白くて、で去年そのこれが好きすぎてホストクラブを借り切って配信パーティーやりました、
めっちゃ金かかるじゃないですかそれ
ちょっといろいろ協力してもらって
へえ。一時期ユーザロックがゆーちゃんがシャンパンコールすごい興味持って、はい、なんか割とディグってた記憶がありますけど、あ、まあ、多分感覚としては同じことだと思いますね、そのね、
多分ヒップホップと結構同じだと思います。どっかのニューヨークのものがこう行って南部に来てとか、はい、ブルースとか掘ってる感覚に結構近いと思います、
うんうんうん、しかももう本当に現場で機能する。しかもそれがさ、結構なんていうの、そうおっしゃってたその長さが値段感と一致してるとか、マジ想像もしてなかったです今まで。確かに
結構1曲がめちゃくちゃ高いですからね。
高いね、本当だよね、
サブスクどころじゃないっていう。
へえ、それを研究されてる、コラムなんですね、このね、リオ山脈さんの。
あ、そうです、
はい、現代の大阪歌、騒ぎ歌、シャンパンコールを追ってという記事も載ってたりします。これあと本当にでも今挙げたの本当に氷山の一角もいいとこで、なんかめちゃくちゃいろんなストリップのあれとか、
そうですね、ストリップ、あとゲーム、日本酒、うん、
あと
金カツとかも入ってます。
え、何、金カツ
出会い系アプリを使ってタイ人が向こうでどういうことをしてたか
とか、あとまああのね、あの佐藤さんのリオサム佐藤さんのあれ NBA となんかこうヒップホップのね、しかもその最先端の動きの話であるとか、はい、なんかヒップホップカルチャーの面ももちろん押さえてあって、しかもなかなかあの意外と日本のメディアとかでは言及されないような部分をやっぱりね、ちゃんと掘ってて、それがしかもこの超紙新聞タブロイド紙っていうめちゃくちゃこうなんていうのかな、めちゃくちゃ原始的っていうかさ、うん、一番こう肌に近いものになってるっていうのがやっぱ面白いなと思いますね、
うん、ネットの記事とかではなくこの新聞という形で、
やっぱりそのどんなこう細かい観察情報でも残しとく、こういう字とかそういう形で、それがすごい重要っていうことですよね、きっとね。
あ、そうです、
うん、物理的に残しとくというか、
そうですね、やっぱりあの、
誰かがもう5年後とか10年後とかに掘り起こしてくれて、はい、また僕らみたいなことをやってくれる人が出てくるかもしれないので、やっぱり残しておきたいですね、う
ん、これちなみにでもあのワンメコン新聞ボリューム1ってことなんで、一応続けていくつもりなんですか？
あ、そうです、一応続けていこうとしてて、うん、であの結構新聞っていうフォーマットがすごい好評だったんで、うん、
いいいい、すごいいい、
じゃあ新聞で続けていきたいと思います。
あのご飯食べながら読むのとかにすごくいい、
うん、あ、じゃあ今度はもうでかいあのタブロイドじゃなくてあのブランケット版にしたいですね。
もうね、本格的にね、
本格的な
あの段も取れますみたいなね。、うん、はい、ということで、改めて、ワンメコン新聞の情報をおさらいしておきましょう。
はい、OMK 新聞と書いてワンメコン新聞は主に青森から福岡まで全国のタイ料理屋さんで販売中です。
タイ料理屋さんなんだ。
そう、タイ料理屋さんが結構取ってくれて、
おうおう、
すごい嬉しかったんですけど、
はい、結構だからそのタイの、ね、方々、その日本に来られてる方とかもある意味すごいこうなんていうかな、最新タイ情報もある現地にその簡単に行き来できなくなった分、そこも嬉しいんでしょうしね。
あ、そうです。あとやっぱりこう料理とか日本酒のコラムもちょっと入ってるんで。
そうかそうかそうか、
はい、
うんうん、はい、じゃあタイ料理屋さんね、はい、お近くのタイ料理屋ちょっと問い合わせてみてください。ワンメコン新聞あるっつって。
あとですね、本屋やレコード店での取り扱いもあります。取り扱い店舗はソイ48さんのウェブサイトに一覧が掲載されていますのでご確認ください。また EM レコードのサイトでネット販売も行っております。税込み2200円、ぜひ皆さんお買い求めください。
これめちゃくちゃ読みであるんで、
うん、情報量がすごい。
あのめくってもめくってもまだ情報が、しかもちょっと他では聞いたことがないタイプの情報が入ってて本当にすごいんで、うん、ぜひぜひお求めください。そして最後に、高木さん、宇津木さん、お二人から他に何かお知らせ事とかあります？
あと9月の19日に、うん、僕らのソイ48パーティーを久々に開催したいと思います。
おう、
あとですね、結構これは絶対皆さん予定開けててほしいんですけど、10月23日に、うん、僕ら大阪の泉州でちょっとミニフェスみたいなことをやろうかなと思ってまして、うん、
先ほどおっしゃってたその地域ですね、泉州ってね。
そうなんですよ、うんうんうん、なので、東京にいる方とかもぜひ来てほしいので、予定を開けておいてほしいです、はい、
確かに国内にもさ、そういうなんていうの、今までは光が当たってないすごい、まあまあファンキーなというかドープなこうドメスティックパーティーカルチャー、それあるよねやっぱね、
うん、そうなんですよ、
実はね、
それをやっぱコロナの時にだいぶ発見したって感じですね、
うんうんうん、逆にだから良かったですね、そのそこに目を向けることができたのもね。
そうなんですよ、はい、もうだから最初の方2ヶ月3ヶ月はすごい辛くて、
うんうんうん、
正直、
うんうんうん、
ただおかげで、うんうん、はい、
やっぱディグはどこにでもできるというねことですかね。わ、はい、かりました。ぜひちょっと引き続きちょっとそのパーティーの話とかもうちょっと近づいたらでもいいんで、またぜひはい、お話伺わせてください。
あとトリプル M とヤング G が今台湾にいるんですけど、宇多丸さんによろしくと言ってましたんで、
よろしくお願いします。はい、だいぶご無沙汰しちゃってるんで、お二人の話も、はいはい、ぜひぜひです、よろしくお伝えください。
入ってきたらよろしくお願いします、
はい、もちろんです。そうだね、台湾レポもね、今いろいろ緊張高まる台湾レポ、はい、ね、はい、どんな感じなのか伺ってみたいと思います。ということで、本日はソイ48の高木さん、宇津木さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワンメコン新聞読んでね。そして明日のこの時間は私、ムービーウォッチメン、今週レコーディング忙しいようなんてお休みいただきましたんで、うん、映画ライター村山明さんにおすすめの配信作品をご紹介いただきます。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリーラジオ聞くことできるー。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
お前え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロフリーで検索。ゼロフリーラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロフリーラジオ。